ふるさと富山の人物物語。富山にはさまざまな分野で輝かしい業績を残した先人、郷土を発展させた先人が数多くいます。直面する課題をどのように乗り越えたのか、挑戦、努力するその姿は現代の私たちにも何かを感じさせてくれるのではないでしょうか。ふるさと富山の人物物語。このコーナーでは郷土の先人54人の夢、志、挑戦を記した県教育委員会発行ふるさと富山の人物物語から紹介します。お相手は山崎ひかりです。今日の人物のキーワードは文房具の国与創業者、近畿富山県人会を結成、富山大学に黒田講堂を寄付、故郷に恥じない人間になりたい。今日は黒田善太郎を紹介します。善太郎は石川県鉄砲町、現在の富山市でマッチ製造業を営む黒田屋の長男として生まれました。12歳の時に父親が病死したため、黒田家は共同経営者にマッチ工場を譲り、善太郎は母親の実家の雑穀問屋茶の木屋へ働きに出ることになりました。仕事は下働きでしたが、善太郎は一言も不平を言わずに一生懸命に仕事をしました。善太郎は15歳で独立し、鶏の卵を扱う仲買商をしながら商売について勉強しました。商人として修行をするには都会へ出なければダメだと考えた善太郎は、大阪で自分を鍛えることにしました。これまでの客を世話になった雑穀問屋に紹介し、富山に残る家族が困った時に助けてくれるよう頼んで、高岡駅から大阪へ出発しました。1898年、善太郎が19歳の年でした。当時は北陸線が高岡駅までしか来ておらず、善太郎は富山から呉葉山まで徒歩で、呉葉峠から人力車で高岡へ行くことになっていました。呉葉山の峠には母親、本家の老母、親戚の人たちがたくさん来て善太郎を見送りました。母親たちは、善太郎、しっかりやってこられ、立派なもんになられと手を振って叫びながら見送ってくれました。大阪では親戚の運送店やマッチを製造する工場などで働きました。気持ちが落ち込むと大阪の梅田駅へ行き、時刻表に富山の文字を探しました。1899年には鉄道が富山まで開通し、善太郎は時刻表に富山の文字を見つけ勇気づけられました。善太郎は1901年大福長式和帳の表紙を作っていた大阪市内の小林表紙店で働くことになりました。大福長とは、江戸時代から明治時代にかけて商店が商売の記録に使っていた帳面で、和紙を紐で閉じた帳面に書き込みました。善太郎は生き生きと仕事に励みました。単純な作業でしたが、 打ち込んで取り組んでみると愛着が湧き、研究の余地もあったのです。そしてお金も貯まったので、1905年市内の家を借りて和帳の表紙や黒田表紙店を開業して独立しました。最初は表紙だけでしたが、間もなく和帳の製造も始め、帳簿本体と表紙の一貫生産を行って商売は繁盛しました。1913年頃には他社に先駆けて洋式帳簿の製造に乗り出しました。さらに伝票仕切り類、副写簿、便箋など製品の種類を増やしていきました。製品はいずれも品質が高く、使うのに便利だったため、国内だけでなく海外でも好評を得ました。善太郎は故郷への熱い思いを社名などにも込めています。1914年に店名を黒田国光堂とし、後に商標を国与に定めました。国は富山県のことであり、志を立てて故郷を出たからには故郷に恥じない人間になりたい、そうすれば国の光、国の誉れになるだろうという善太郎の信念によるものです。善太郎はこの信念を富山県への恩返しの形で表し、1934年に近畿富山県人会を組織して会長に就いただけでなく、近畿富山会館の建設を呼びかけて理事長に就任したほか、富山大学に講堂、黒田講堂を寄付しました。善太郎は職業についてこのように語っています。人間というものは素っ裸で生まれてきて、両親や先生、社会のおかげで成長し、やがて一つの仕事が与えられる。それが天から与えられた天職である。その仕事に一生を打ち込んで、生命のあらん限り全知全能を絞ってその天職を守り抜かねばならない。善太郎が創業した会社は文房具・事務用品の総合メーカー国与として発展を続けています。国与を代表するヒット商品キャンパスノートは、学生を中心に広く愛されるブランドとして成長し、販売数の累積は1975年の発売から現在まで17億冊に上っています。それでは最後に、善太郎が夢や志を叶えたポイントを見ていきます。恵まれない環境に負けないで頑張る、生涯打ち込める仕事を見つける、故郷を愛する気持ちを失わない、故郷に恥じない人間になりたい。今日は黒田善太郎を紹介しました。
この時間は県教育委員会発行、ふるさと富山の人物物語から紹介しました。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお楽しみいただけます。ぜひアクセスしてください。この時間のお相手は山崎ひかりでした。